こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月13日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは WireGuard FPGA。二つ目のニュースは Edge AI for Beginners。三つ目のニュースは Free Software Hasn't Won。四つ目のニュースは Three Ways Formally Verified Code Can Go Wrong in Practice。そして5つ目のニュースは MAML, a new configuration language, similar to JSON, YAML, and TOML です。今日はこれらのニュースから技術の進化、自由、そしてその限界まで幅広く議論していきましょう。あなたはどのニュースに一番興味がありますか？それでは早速最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは WireGuard FPGA です。この記事は WireGuard という VPN、Virtual Private Network を Field Programmable Array という書き換え可能なハードウェアで実装しようというプロジェクトに関するものです。WireGuard は従来の VPN よりも高速で安全、かつ設定が容易であるとされています。このプロジェクトでは低コストな FPGA を使用し、オープンソースのツールチェーンで開発することで、誰もがアクセスできるハードウェア VPN の実現を目指しています。VPN とは、仮想的な専用回線を構築し、インターネット上での通信を暗号化する技術のことです。これにより、第三者による盗聴や改ざんを防ぎ、安全な通信を実現できます。クラウドサービスを利用する際などによく用いられます。さて、ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるハッカーニュース利用者は、WireGuard の設計がシンプルであるため、FPGA での実装に理にかなっていると評価しています。また、別のユーザーは、既存のソフトウェア実装がすでに高速であるため、ハードウェア実装の必要性に疑問を呈しています。しかし、FPGA による実装は CPU の負荷を軽減し、より効率的な VPN の実現につながる可能性があるという意見もあります。
次のニュースです。続いてのニュースは Edge AI for Beginners です。これは Microsoft が公開した Edge AI の入門コースに関するものです。Edge AI とは AI 人工知能のアルゴリズムをクラウドではなくデバイス上で直接実行する技術のことです。このコースでは、Edge AI の基礎概念から、モデルの最適化、デバイス固有のアプリケーション開発まで、幅広く学ぶことができます。Edge AI とは、AI の処理をネットワークのエッジ、つまりデバイスに近い場所で行うことを指します。これにより、クラウドへのデータ送信の遅延を減らし、プライバシーを保護することができます。例えば、自動運転車や監視カメラなど、リアルタイム性とセキュリティが重要な分野で活用されています。ハッカーニュースのコミュニティでは、このコースについてどのような意見があるでしょうか？
あるユーザーは、Edge AI という言葉自体に違和感を覚えるとコメントしています。また、別のユーザーは、このコースがオンデバイスでの計算に焦点を当てている点を評価しつつ、クラウドフレアのような CDN、コンテンツデリバリーネットワークのエッジとは異なる点に注意を促しています。さらに、AI による多言語翻訳の品質について疑問を呈する声も上がっています。
次のニュースです。次のニュースは、Free Software Hasn't Won です。この記事、ソフトウェアが完全に勝利したとは言えない現状について論じています。OS やカーネルなど、プログラマーが直接関わる領域では、フリーソフトウェアが普及していますが、アプライアンスやファームウェアなど、より低いレイヤーでは、クローズドなソフトウェアが依然として主流であると指摘しています。また、Android デバイスのサポート終了や、クラウドサービス、BIS の停止によるデバイスのブリック化など、ユーザーの自由を侵害する事例を紹介しています。フリーソフトウェアとは、利用、研究、改変、配布の自由が保障されたソフトウェアのことです。これにより、ユーザーはソフトウェアを自由にコントロールし、必要に応じて改善することができます。ハッカーニュースのコメントを見てみましょう。
あるユーザーは、クローズドなファームウェアや、ロックされたハードウェアが存在するものの、 オープンソフトウェアが現代の技術スタックを完全に変革したという事実を強調しています。別のユーザーは、フリーソフトウェアの資金調達や持続可能性の問題に言及し、レッドハットのような成功例は稀であると指摘しています。また、記事の主張が曖昧であるという意見もあります。
次のニュースです。続いてのニュースは、Three ways formally verified code can go wrong in practice。この記事では、形式検証された formally verified コードでも、実際にはバグが発生する可能性がある3つの理由について解説しています。それは、証明が無効である、検証するプロパティが間違っている、そして前提条件が間違っているという3点です。形式検証は、コードが仕様に適合していることを数学的に証明する手法ですが、それだけでは完全にバグを排除することはできないということを示唆しています。形式検証とは、プログラムの正しさを数学的に証明する技術のことです。これにより、バグの発生を未然に防ぎ、信頼性の高いソフトウェアを開発することができます。ハッカーニュースのコミュニティでは、この記事についてどのような議論がされているでしょうか。
あるユーザーは、コードが特定の環境で実行される場合にのみ成り立つ性質について言及し、移植性のある証明の重要性を指摘しています。また、別のユーザーは、Verification と妥当性確認、Validation の違いについて説明し、より具体的な議論を流しています。さらに、前提条件をコード実行時にアサートすることの是非や、ハードウェア故障など、形式検証の対象外となる要素についても議論されています。
最後のニュースです。最後のニュースは MAML、a new configuration language similar to JSON Yen and TOML です。この記事は MAML という新しい設定言語の紹介です。MAML は JSON のシンプルさを保ちつつ、コメント、複数行文字列、オプションのカンマやキーの引用符など、設定言語に必要な機能を追加したものです。JSON をより使いやすくするための代替言語として提案されています。JSON とは JavaScript Object Notation の略で、データを記述するための軽量なフォーマットのことです。人間にも読みやすく、機械にも解析しやすいことから、Web API などで広く利用されています。ハッカーニュースのコミュニティの反応はどうでしょうか。
コメントは比較的少なく、あるユーザーはなぜと疑問を呈しています。また別のユーザーは、すべての文字列を複数行にすることを提案し、構文の簡略化を求めています。さらに HCELP Configuration Language との類似性を指摘する声もあります。
さて本日のハッカーボイスでは、WireGuard FPGA Edge AI for Beginners。Free software hasn't won. Three ways formally verified code can go wrong in practice. そして MAML, a new configuration language similar to JSON, YAML, and TOML という5つのニュースをお届けしました。今日の話題はいかがでしたでしょうか？テクノロジーの世界は常に変化しており、私たちも常に学び続ける必要がありますね。それではまた次回。2025年10月13日のハッカーボイスでした。